いやー、のどかでいいですね。のりさん、マークの歴史散歩。今回の舞台は広島県の山深い場所にある広島産育学院。今回はマークを東京に残してのりさんの一人旅です。今日は3日目。ずっと痛くなるような学校ですが、取材は最終日です。今日も大自然の中の素敵なキャンパスでどんな素敵な時間を過ごすことができるでしょうか。楽しみですね。のりさん、今日も頑張って。この学校は勉強はもちろん、音楽活動がとても盛んなのも特徴の一つです。中学高校にそれぞれ聖歌隊、吹奏楽部、そしてハンドベルコワイヤーを組織して練習をしています。最近はコロナの影響で演奏会などが自由にできませんが、コロナ前は地方や海外まで遠征をして演奏会を行ったりしてきました。コロナ禍の現在は生徒たちが自主的に動画を作成して素敵な歌声を全世界に届けています。
広島産育学院の音楽主任根本淳先生に、来ていただきました。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
広島産育学院の特色、たくさんありますけれども、その大きな一つ、それは音楽にあるんじゃないかなと思うんですけれどもね。このキリスト教音楽が、生徒たちのきっとその人格的なところにも影響を与えてるんじゃないかなと思うんですけれども、先生、その辺どう考えられますか？
そうですね、やっぱり高校生ぐらいの年代、中学生もそうだと思うんですけども、やっぱり上手な例えば音楽とか、そういったものに心惹かれると思うんですけれども、それはすごく大事だと思うんですよね。聖歌隊がやってますので、合唱団なら技術もレベルアップしていかなきゃいけないわけなんですけども、でももう一つ、例えばおじいちゃんおばあちゃんが心を込めて賛美歌を歌ってて、たとえ音が外れててもちょっと申し上がれた頃になってた声になったとしても、その方々の人生がその賛美に現れている時に、その音楽が本当にこれは素晴らしいものだ、美しいものだと感じる感性って言いますかね、その技術だけでは言い切れない、そういった感覚っていうか、そういったものがですね、やっぱり賛美歌を歌うことによって育っているんじゃないかと、私から見てはそう思うんですよね。
あ、なるほど、
はい、本当に美しいものっていうのはただ見えるだけの世界のものではなく、もっと深いものだなっていうところにこう引っ張られていくような感じが、私はそういうふうに感じますね。
あ、なるほどね。目には見えないけれども何かを持ってるって、でもその目には見えない何かを持つっていうことが実は人生の中で一番大事なことなのかなと思いますね。
私もそう思います。
先生はね、その音楽の指導を通してその見えない何かを子どもたちに訴えてらっしゃるのかなって。そう
です、音楽も目に見えないものですからね。
そうですよね。
そうで、だから通じるところはすごくあるんじゃないかなと私は思ってるんですけどね。
ぜひね、この生徒たちの歌声をいろんな方々に聞いてほしいなと思いますね。はい、 広島産業学院はYouTube チャンネルを持ってますけれども、はい、そこにも聖歌隊の、歌がねたくさんアップされてますね。
その中の多くは高校生たちが自分たちで編集し、動画の編集から、はい、それから企画から、はい、音声だけはちょっと私が少しやってますけれども、うん、ですので彼らの思いが詰まってる動画だと私は思ってますけどね。
あ、そうですか、
はい、
前向きですね、生徒たちも。
そうですよね、本当に前向きだと思いますね。
全然こう照れとか恥ずかし
い、ね、それないんですよね、本当に、はい、不思議とそれないんですよね。
いや、私もその聖歌隊のね動画を見るの大好きなんですけどね。ぜひ視聴者の皆さんも見ていただければなと思いますね、
はい
はい、それともう一ついいですか、
はいはい、
実は私福音社の編集長もしてるんですけれども、この福音社ではですね今なんと根本淳先生の、オリジナルの賛美歌集、はい、楽譜集ですね、聖歌隊楽譜集を出版しようと準備をしているところなんですね。
近々近日中にですね福音社の方から出していただきたいと思ってますので、その時よろしくお願いいたします、
は
い、
こちらこそよろしくお願いしますとっても楽しみにしております。はい、それでは先生今日お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い。
これからですね広島産育学院のキャンパスツアーに出かけたいと思います。いつもはですねのりさんとマークが旅をしていろんなところを見て回るわけですけれども、今回マークがいませんので、教員のですね石田正弘先生にガイドをしていただきたいなと思います。はい、先生よろしくお願いします。
はい、石田です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。キャンパス一のイケメンということで先生に来ていただきました。
褒めていただけましたか。
はい、
広島ののりさんと呼ばれてますので先生の次ぐらいにイケメンですかね。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、でこのキャンパス、とっても広いんですけどどれぐらいの広さがあるんですかね。
はい、ちょっと過去古井先生に聞いたら、まあ、東京ディズニーランドよりも広いと
おそうです
か聞いてましたので。
なるほど、
結構大変ですね。
はい、なるほどね。
はい、
はい、分かりました。それではちょっと先生に、ガイドしていただきながら、
はい、
ここ、まあ、ぐるっとという感じですけどね。
行きましょう。
はい、ざっとという感じですけど行きたいと思います。
はい、ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では参りましょう。
はい、
いやいや、もう今日晴れてよかったです
ね。本当よかった
です、ね。はい、すげえ雨。
ここはあれですよね、
はい、
ロータリーって言うんですかね。
そうですね、ロータリーと言いまして、はい、学校の、まあ、事務所本部と、うん、まあ、中枢とその前のですね、まあ、花壇と芝生の、うん、その場所ですね。
なるほど、これも生徒たちが管理してお花とか。
そうですね、生徒と、まあ、教員とで、まあ、芝も買って花も植えて、はい、管理しています。
ね、素晴らしい。
はい、
はい、ありがとうございます。
それではここが、ログチャペルですね。広島、産育学院教会、
うん、
で生徒以外の、教員の、まあ、奥様、あとご子息地域の方が、礼拝をするところです。
はい、そうですか。はい、ログって書いてありますけど。
そうですね、このログチャペルも基礎は、業者に頼んだのか、
うん、
あとは当時の教員と、はい、生徒で建てたと聞いております。
はい、ある意味手作りで
上
をこう
手作りで、ね、
建てていったと。はい、そうですか。
結構ね大きな建物なので、はい、大変だったんじゃないかなと思いますけど。
いやでもとってもなんかいい雰囲気ですね。
そうですね、
この大自然とマッチした。
いや本当そうですね。はい、なんか結婚式とか、うん、チャプリンに使えそうな。
ああ、なるほど。はい、そうですか。はい、じゃあ
参りましょうか。
行きましょうか。
あ、ここにエイムとモットーが、
マタイによる福音書8章13節行け、あなたの信じた通りになるようにと。そうですか。はい、
結構こういう石碑を卒業記念に建てたっていう話はあってですね。
なるほど。
ここがですね、
はい、
エベネゼルの丘です。
うん、
はい、
エベネゼルっていうのは、
このですね、サムエル記上7章の聖句になぞらえてつけたですね、
はい、
丘の名前です。
ああ、なるほど。はい、
その時サムエルは、まあ、この石碑にありますけども、うん、一つの石を取って主は今に至るまで我々を助けられたと と言ってその名をエベネゼルと名付けた。あの創立30周年記念で、
はい、
あの記念式典もして、
あ、そうですか、
はい、卒業生にも集まっていただいて、はい、まあ、この学校の歴史を振り返って、うん、
はい、
大きな会合が開かれました。
あ、そうですか。
で普段は、このようにあの生徒たちが、うん、主に土曜日の午後ですね、うん、来てこう賛美をしたりとか、
あ、この丘で、
丘で、
あ、はい、いいですね、
うん、あとはのんびり寝っ転がったりとか、うん、で今度冬雪が降ると、
はいはい、
そり遊びの、
あ、本当です
か、はい、うってつけのですね、
そ、場所になりまして、
まあ、四季を通して、はいはい、楽しめる場所になってます。
なるほど、
はい、あ、この管理も全部芝刈りも
生徒たちが、
はい、生徒たちがやっています
、はい、すごい。
ここですか。こちらが農業部に、
はい、あ、農業部ですね、はい、学校の中に農業部というのがある学校も珍しいんじゃないですか。
そうですね。
普段はどういう働きをしてるんですかね。
年間通してやはりあの、そうですね、作物を作る、まあ、植え付け、うん、手入れ、収穫が主になります、
うん、
いろいろと、はい、あの幅広くやってまして、うんうん、まあ、食堂で実際にたくさん取れたものは提供するようにしています。あ、はい、なるほど。
自分たちで作ったものを食べる。
そうですね。
あ、いいですね。
いいですよ。やっぱり美味しいですからね。自分で作ったものは汗水垂らして、はい、奉仕をするということで働くことを学んでいます。
なるほど。
なんかこうね、汚れるとか、うん、汗をかくことが苦手なね、子たちっていうか、まあ、そういう世代かなと思うんですけども、うんうんうんうん、結構その大変な仕事も自分たちで意識を持ってどうしたらいい、うん、ああしたらいいって工夫をして、
なるほど、
はい、意欲的にやっています。うん、一緒に働いていてすごく気持ちがいいですね。
あ、なるほどね。これ草刈り機ですよね。
あ、これが草刈り機ですね。
普段ね、学生たちが草刈り機を操るなんていうことはないですよね。
そうですね。
この学校ならではので
、あの中にはそうです、ね、ここで草刈り機の使い方を覚えて、うんうんうん、で家帰って草刈りたいんだけどっていう生徒もいて、
あ、
はい、すごいあの驚かれるそんなことを覚えて帰ってきたね。
はい、
うん、そういう、まあ、本当にですね、いい経験の場所になってますね。ちょっとこれ、うん、
はい、
普通草刈り機を、ね、操れる高校生はなかなか
いない。なかなかいないですよね。
はい、
この、キャンパスにはそういった労作のための、
はい、
まあ、農業部とか、はい、他に何とか部っていう
キャンパス部。
キャンパス部、
はい、これは特にそのさっきありましたの芝生の管理、
うん、
あとは、花の管理、
あ、ね、お花、
はいはい、植木の管理をしている部門があります、はい、うんうん、あとは今からいきます木工部、
木工部、
あとは、鉄工部。
鉄工部、
はい、今は総合管理部とな名前は変わりましたけど、うんうん、そうですね、主にキャンパス内の、まあ、例えばその車庫とか柵とかのそういった鉄の製品であったりとか、うん、あとはそうですね、あとでまたちょっと体育館のお見せしたいなと思うんですけども、はいはいはい、コンクリートで作る何かこう階段とか、
は
あ、あとこういったあの石垣も過去には鉄工部の先生と生徒で、
うわ、
はい、
そうですか。これも
これもそうですね。
いや、見事ですね。
見事です。あの結構キャンパス中に石垣が、この石垣もそうですけどあるんですけども、これは鉄工部の作品で、
うわ、すごい、
はい、
じゃああれですね、学校で学びながら、はい、でもなんか職業訓練もできるみたいな。
そうです ね、
ね、
はい、うん、ここが、ちょっと木で見えにくいですけど、はい、右から自動車部、ペンキ部、あ、自動車部、すみません、木工部、ペンキ部、
うん、
で、管理課の倉庫ですね、
はい、
で過去このキャンパスではその自動車の、整備、あとは例えばそのオイル交換からタイヤ交換までされてたっていう話をお聞きしてます。今は、行っていないですけども、で真ん中の木工部は、まあ、キャンパス内の木工製品の修理であったりとか、あとは作成ですね、うん、でペンキ部も去年一昨年まで、あの学校内の校舎の壁であったりとか、 あの寮内の廊下の壁とか、うん、まあ、そういったところのペンキの、はい、塗り直しを、うん、はい、行っていた部署で、はい、今は倉庫となっています。
なるほど。
ここが、高校男子寮、同胞学寮です。
同胞学寮、
はい、
はい、
あの広瀬丹層という教育学者、教育者の、はい、作ったその経林層っていうですね、うん、そういった、塾がありまして、
はい、
そこの経林層雑誌書生 に示すっていう漢詩から、はい、同胞学寮という名前を、
漢詩から、
はい、
あ、それで漢字が並んでるんです、
ね、そうなんですよね。多分同胞ともあり、とにかくその衣服を貸し合って、
はい、
そして一緒に集まって、私釜の飯を食べながら頑張っていくんだからね、うん、っていう、仲良くしようっていう、そういう意味があるみたいな。
ここでいろんな青春のドラマが繰り広げられてるんです ね、
そうですね。もう本当に、まあ、毎日一緒で24時間一緒なので、はいはい、衝突することも、うん、まあまあありながら、うん、まあ、その中で友情を深め合いながら、
ね、卒業後もいろんなつながりって、
そうですね、つながりはあるみたいで、うん、はい、それがまた一つの、なんですかね、同胞学寮を通じてつながる、そのなんかこうつながりともずっと続いていく、まあ、一生の友達も出ますけど、まあ、助け合っていってくれたらなとは思ってます、はい、
石田先生もここの学校の卒業生、
そうですね、
あ、ここに住んでたんですか、
はい、実際住んでました。
あ、
25年ぐらい前になります
そうですか、
自分の年が最近わからなくなってまあ、懐かしいですよ。そのままですし、いいことも悪いこともひっくるめて、はい、同胞学寮の思い出として、はい、今79名ですね、生活して
79名、はい、そうですか、わかりました。はい、
だからいじめがあるかと聞かれたら、うん、ないと。
ああ、そうですか。
もちろんトラブルはありますし、それにはちゃんと、ね、自分たちでも解決、まあ、特に先輩がアドバイスをしたりとか、うん、友達同士で話し合ったりとか、スタッフも一緒に入って、
うん、
問題解決だったりとか、うん、必ず放置はしないですし、
なるほどね、
はい、一人にはしないようにというところで、はい、やっています。
まあ、でも逆にこう寝食を共にして、
はい、
こうコミュニケーションが密になるので、
はい、
あのいじめとかっていう問題も逆に起きにくいのかなとも思いますけど、
そうですね、うん、まあ、本当に、まあ、お互いに気を使ってあの思い合っていかないと生活できないので、うんうん、そういった意味ではそういう、こう問題解決能力とか相手を思いやること、人間関係をこ うまく円滑にする方法がすごく身につくんじゃないかなと、
うん
うん、はい、思ってます
、ね、
あの高校女子寮に、はい、ご案内します、
はい、これはスミルナ寮ですね。
そうですね、スミルナ寮で、はい、こちらが正面ですね。あの高校女子、はい、全員ここで生活してまして、うん、はい、同胞と違うのは、3年生、1年生、2年生が同じ部屋で、
うん、
はい、生活しています
。あ、なるほど、
はい、ここ毎週金曜日に今校長先生が聖書研究をしていまして、
お、
毎週10名ほど、
あ、そうですか、
はい、集まって、でも生徒が3、4年前ですかね、
うん、
自主的に始めて、
はい、
ずっとそれが今だんだん伝統に、
あ、 なるほど、
はい、なりつつあるところですね。
校長先生自らね、生徒の中に入っていって、ね、聖書を教えるってすごいですね、
はい、なかなかね、校長先生って会えるような存在じゃないようなイメージですけど、
でもここはとっても近いんですね。
そうですね、
関係がね、
はい、寮生活のいいところは、同じフロアに同じ学年がいて、勉強のことやスポーツのことなど語り合えるところがとてもいいところだと思います。
寮生活で楽しみにしていることは友達とのおしゃべりです。だいたいどこの部屋に行っても友達がいるので、いつもいろんな話をしていて楽しいなと思います。
困った時とかに一緒に祈り合える友達がいるところです。
まあ、みんなと、なんだろう、たくさん助けながら、協力しながら支え合えるところです。
すごい疲れた一日の後に寝れるところです。
ちょっとしたリエーションがすごく楽しいところです。
みんなお菓子を食べながらお話しする時間はとても大好きです。
消灯ごとかに部屋の部屋の 同じ部屋の友達とかと、夜中まで話したりするのが楽しいです。
普通の学校では多分できないような人間関係、濃い人間関係を築けるんじゃないかなと思っています。
そうですね、やっぱり朝も朝から夜まで友達とアホみたいな話してずっと楽しめるところがやっぱりいいですね。
社会の先生と話す時間が楽しいです。
友達と24時間一緒にいるので、その友達と喋ったりとか祈り合ったりする時間が好きです。
これがあの卒業記念のピザ窯ですね。2018年卒の卒業生が実際にその卒業記念ということで手作りで作って、うんうん、はい、残していったものです。
この言葉もいいですね。
これは宗教部でね、
はい、
はい、書いてます。なので実際に年に数回、はい、ここでピザを焼いて、うん、はい、あの食べて、特にあのスミルナ寮ですね、女子寮がそういうイベントを持ってます。
あ、そうですか、
はい、結構本格的にちょっと分離式で、
本当ですね、
煙突もついて、これが一応シンデレラ階段。
シンデレラ階段、
はい、はい、女子寮の、うん、はい、お姫様が通る階段。
そうですか、
はい、
あ、そういう意味、
特別な。
あ、時々靴が転がってたりとか。
そうですね、あの靴が転がっちゃうような状況、まあ、転んでしまうとなんか彼女が、あ、彼氏ができないとか結婚できないっていうそういうなんか、
あ、そういうのもあるんですか。
言い伝えがあるみたいです。
そうなんだ面白いですね。
冬場が凍るので、
あ、はい、
要注意な場所。
要注意な場所、はい、あ、そうですか。こんなおじさんが通っちゃっていいんですか。
あ、もう
シンデレラ階段を。
シンデレラ階段も、
じゃあシンデレラ階段、じゃあちょっとシンデレラ階段、ね、階段、
おじさん2人が
面白いな、シンデレラ階段。誰が名付けたんですか。
やっぱいるんですね。僕はもう学生の頃には、うん、そういう名前でそういう言い伝えが、
はい、
もうすでにありましたね。はい、はい、それではですね、ここが、高校の校舎です。
高校の方ですね、
はいはい、ここはあの実際に、生徒が朝ですね、うん、登校してきて入ってくる玄関です。
なるほど、
はい、
はいはい、ね、じゃあここが、
はい、まずここがですね、食堂です。中学生、高校生、小学生、はい、あと教員と、基本的にここに住む、全ての人たちが朝昼晩と、はい、食事を、するところです。
なるほど、
はい、今もう感染対策もバッチリ、
バッチリですね、
はい、行って安全に、食事ができるようになっています。
なるほど、はい、ということはこのキャンパス中の人が一番愛してる場所がここ。
そうですね、もう中高生はもうね
ね、
ご飯が、
はい、
特にパンが大好きですね。
パンというと、
はい、ここがベーカリーです、はい、学校で食べるパンを、はい、ほぼここで、
あ、なるほど、
はい、ベーカリーの先生が作ってくれてます、
ね、自分たちで、焼いたパンをここで食べるということですね。
高校生も手伝って、
あ、いいですね。
またこの焼きたてのパンが美味しいんですよ。
あ、食べたいな
ここにね、話題のピーナッツクリーム、
あー、なるほど、塗る
とも最高ですね。
ピーナッツクリームね、はい、ちょっと話題になりました
ね。なりましたね、
はい、
行きましょうか。じゃあ、
こっちですかね、
はい、ここは、あ、これですね、うん、ですかね、ビオトープですね、
はい、
今リカブという労働の部門で、うん、湧き水を使って、まあ、水生植物、あとは水の生き物ですね。
あ、
メダカが中に、
あ、はい、メダカですか、
はい、
あ
とこれがあのハーブ園ですね。いろいろハーブを育てて、あの男子がハーブティーを入れたりとか。
あ、本当ですか、
はい、
イケてる男子ですね。
そうなんですよ、なんかおしゃれなことを、はい、していたりします。
はい、素晴らしい。
ここは、はい、ここがあの音楽室です。音楽室と、ピアノ室があって。
あ、なるほど、
はい、
レッスンとかも受けたりするんですか。
そうですね、週1回、大体日曜日に外からの講師の先生呼んで、
はい、
ってピアノ、バイオリン、声楽などなど、はい、レッスンを受けることができます。
なるほど、はいはい、
ここはバプテスマ荘です。
あ、バプテスマ荘、
はいはい、高校生、中学生がここでバプテスマを受けるときにはここで思い思いの先生からバプテスマを授かって、でイエス様と一緒に歩む決心を、
あ、なるほど、
はい、するところです。いろんな人の思い出が詰まっている場所になっていると思います。はい、
まあ、バプテスマっていうのはね、一般的に洗礼とか言ったりしますけれども、ね、イエス・キリストを私は信じますと告白をして、はい、クリスチャンになっていく、まあ、その儀式ですね。
そうですね、はい、受けるときに高校生がほとんど集まって、はい、高校生を受けるときには、はい、中学生を受けるときには中学生が集まって、はい、みんなでこのバプテスマを見るっていうその時間がすごくいいですね。あ、なるほど、
はい、感動的な場面ですね。
そうですね、
はい、そうですか、ありがとうございます。
向こうに見えるのが、はい、中学校女子寮、
あ、女子寮、
オリーブ寮ですね、
はい、オリーブ寮ですね、
はい、玄関には実際にオリーブの木も、オリーブの木か、
あ、もう、そうですか、
はい、植えてあって、
なるほど、
シンボルツリーとしてですね。
なるほどね、はい、聖書の中にねオリーブたくさん出てきますもんね。
ここが中学校男子寮、秘書学寮です。あ、
はい、秘書学寮、
はい、じゃあ聖句の
死を待ち望む者は、はい、わしのように翼を張って、
そうですね、
あ、はい、そうですか、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、こちらが中学校チャペル、はい、中学生が主に祈祷会、ベスパー、うん、そして安息日の礼拝を行うところです。
はい、ありがとうございます。
そしてそのまた奥ですね、
はい、
広島産育学院、小学校
です、
はい、大和キャンパス、大和校、はい、です。
複式ですか。
そうですね、複式と複複式になる時もあります。
あ、そうです
か、はいはい、このキャンパスの、はい、職員の子どもの小学生が学んでいるところです。
なるほど、はい、はい、そして元気な声が聞こえてきましたけど。
あ、聞こえますね、
はい
はい、向こうがですね、体育館です、うん、このキャンパス唯一の体育館で小学生、中学生、高校生が体育、また中学生、高校生がクラブで、はいはい、使っています。今もちょうど高校生が、はい、部活動を行っているところです。
あ、なるほど、
はい、
これはバスケットの音ですね。
そうですね、今日はバスケット、はい、部活も音楽も、はい、いろんなことができるのが、はい、サインクの特徴かと思うので。
あ、そうですね、
はい、部活も一生懸命頑張ってます。
はい、おー、グランド、
はい、グランドが見えてきました。
あ、気持ちいいですね、広いと、ね、
風が通ってて、うん、はい、ここが通称大グラウンド、左手のが小グラウンド、
小グラウンド、
はい、外で行うスポーツ、部活の、はい、練習場になっています。
うん、
ここも、はい、小学生、中学生、高校生、みんなで共有して、はい、運動を行っています。
なるほど。
特に中学生と高校生は時に、場合によっては一緒にやってこう交流を深めて、
あ、いいですね、
はい、互いにいろんなものを学び合いながら、はいはい、やっております。
いや、風が気持ちいい、
気持ちいいですね、
はい、じゃあここ、
あ、降りてきますか。これですね、はい、降りて下から見た方がいいかな。
これがこれはなんか何ですか、コロシアムじゃないですか
そうですね、一応ですね、
はい、
鉄鋼部が、はい、十数年前ですね、13年前ぐらいに実際にコンクリートで作った、
うん、あ、じゃあこれ生徒たちが作った。
そうですね、生徒たちが作ったはい、コンクリートミキサー車ですね、呼んでコンクリート
を、あ、そうですか、
はい、貼ってですね、夏祭りの時に、うん、花火をですね、打ち上げ花火をこう、あ、打ち上げるんです。
ここから打ち上げ花火、
はい、ここからみんなが見て、
わ、最高ですね、
夜楽しむという、
あ、なるほど、
いいイベントがあるんです。
へえ、素晴らしい、
小学生が遊び放題
いや、これは伸び伸び最高の環境ですね。
そういえば、自然豊かな山の中のキャンパスで不思議な事件があったそうです。2013年9月4日午前11時ごろ、落雷がありました。落ちたのは携帯電話のアンテナ。その被害は甚大で、校内に設置してあるたくさんの電話システム、街灯、古いパソコンやエアコン、 給湯設備などに被害が出ました。総額およそ3000万円。幸いほとんどを保険でカバーでき、図らずもいろんな機材を新しくすることができました。さらに驚いたことに、枯れかけていた井戸から 1.5 倍の水が湧き出し、水不足の心配が完全に解消されたのです。神様からの思いがけないプレゼントですね。
ここは、
はい、この上が、テニスコートですね。
あ、なるほど。
ちょうど多分クラブをやってるんじゃないかと思うので、見に行ってみましょうか、
ね。
はい、
行きますか。
行きましょう、はいはいはい。どうやらと中学生が、
中学校のテニス部、
はい、今クラブをしているようなの で、
ちょっと先生、はい、私も乱入してもいいですか。
もちろん行きましょう。
本当ですか。
体験入部ということで、
ちょっとだけ、
はい、
ちょっとだけ、
ちょっとでいいんですか。
あ、もう本当にちょっとで。皆さんこんにちは。
こんにちは。
すいません、練習の途中邪魔しちゃって。もう石田先生がどうしても来いって言うから、来ました。
いや、もうね、ぜひちょっとこう入れてもらおうかっていう話をしたんだけど
ちょっとだけ入れてもらってもいいですか。はい、あんまりガチでやるとアキレス腱切っちゃいそうなのでお手柔らかにお願いします。
お願いします。はい、
じゃあお願いします。
じゃあ始めましょうか。
やばい、最強だ。
ノリさん、学生の時ソフトテニス部だったらしいから。
いやいや、公式じゃないからね、ソフトテニスは、ね、ちょっといきなりゲームとか難しいから、ちょっと練習していいですか。はい。わ、勝てるかも。
ノリさん上手じゃないですか。
勝てるかもしれない。1ゲームマッチやりましょうか。はい、お願いします。
おお。
わ
あ、おしい。
ゲームセット。ありがとうございました。
よし。
はい。
グータッチ。
って感じ。はい。ありがとうございました。
お疲れ様です。
ありがとうございました。アキレス腱切らずによかった。
無事でしたね。
はい、無事でした。
はい、みんなありがとう。
頑張ってくださいね。頑張ってください。はい、さよなら。
これ土砂崩れの後の修復跡です。
あ、ここも崩れたんですか。
はい。4年前の。
はいはい。
で、キャンパス内はほとんど被害はなかったんですけど、
うん、
ちょっとだけ土砂崩れ
ですね。
はい。
ここ
が、はい、ここがですね、鉄鉱部です、
はい。
本当に何かその開港当時からあって、うん、なんですかね、ゴミの処理も当時やってたりとか、力仕事をやるっていうところで、うん、よく男の子たちが、
うん、
誇りを持って働いて
る、ね、
今の卒業生で帰ってきて、こう鉄鉱部懐かしいっておっしゃられる方多いですね。
はい、いろんなこと学ぶんですね。
そうですね。高校生面白いもんで、結構こう大変なこととか気づかったことっていうのはすごく記憶に残っているみたいで。
なるほど、
はいはい、強い思い出になってるみたい
な。なるほど、
はい、
ありがとうございます。じゃあ一応
ですか、
ここがキャンパスの一応端っこみたいな形になりますかね。
そうですね、
はい、
あとはこの下に、はい、教員住宅があったりとかですね。
あ、先生方が住んでる、
ね、はい、
はい、分かりました。先生ありがとうございました。
いやいや、今日はありがとうございました。
広いキャンパス、
はい、
ディズニーランド楽しかったです。
あ、いや、もうディズニーランド以上のアトラクションかと思いますので、
はい、
また機会があったらお越しください。
そうですね、
はい、
ありがとうございました。今日
お待ちしております、
はい、
ありがとうございました。
この学校では開校以来、正規教員はすべて生徒と同じキャンパス内にある教師住宅に住み、24時間体制で生徒に対応できるようにしているそうです。
この学校のいいところは、今ここ1、2、3年生全員いるんですけど、3年生とか2年生とか1年生とかの壁を越えてみんなが仲いいことです。
みんなと一緒に祈り合えるっていう環境が一番大好きです。
音楽がすごく盛んなところだと思います。
スマホとかないんですけど、その分たくさん友達がいて、こう素敵な友達に囲まれながら毎日過ごせることかなと思います。
このような素晴らしい友達と巡り合えることです。
賛美など音楽などがいっぱいできることです。
賛美する機会が多いところです。
礼拝であったり祈祷会とかで賛美したり個人グループで賛美する機会がたくさんあるので、そうやって友達と一緒に賛美する時間がすごく好きです。
生徒と教師の仲がとてもいいところです。
やはり仲間と一緒にたくさん過ごしてたくさん話せるところだと思います。
自然が豊かなところです。もう見渡す限り緑なのが本当にいいところだなって思います。
先輩との距離が近いところ、
助け合える友達がちゃんといるところです。
どこにいても音楽が聞こえるところです。すごい教室とかでなんか賛美をしたりとかみんなしててすごくいいなって思います。
困った時に周りの人がすぐ助けに来てくれるところで、一緒にお祈りとかをして支えてくれるところです。
やっぱ先生方が優しいことです。
優しい先生の支えがいつもあることです。
みんなとおしゃべりが、できて、みんなと楽しく交わることです。
学校生活を通して、全ての面で、人間として大きく成長できるところだと思っています。
中学生は日曜日の決められた時間だけお菓子やアイスクリームを校内の売店で買って食べることができます。高校生はもう少し自由なようですが、寮生活の決められた条件の中でも生徒たちはエンジョイしています。何でも自由にできて物で満ち溢れていても満たされない、幸せを感じられない人が多い世の中ですが、ここの生徒の皆さんは小さな幸せを最大限満喫しているようで、見ている私たちも幸せな気持ちになりました。
非常に美味しいですね。一言、このバニラのとってもクリーミーな味わいが非常にお口の中でとってもいいハーモニーを奏でて素晴らしい。いや美味しいですね。いやもう一口いただいていきたいと思います。うん、美味しいです。じゃあこちらからは終わります。
あっという間に過ぎた広島産育学院での3日間、いよいよお別れの時がやってきたようです。
今回はマークが来れなかったのでのりさんの一人旅ということになってしまいましたけれども、この美しい自然に囲まれたキャンパスの中で皆さん見てください。この輝く生徒たちの笑顔、そして、このために献身的に働いてくださっている先生方に出会うことができました。中学校のチャペルの前にある石碑にはこんな文章があります。世界で最も欠乏しているものは人物である。それは売買されない人、魂の奥底から真実で正直な人、罪を罪と呼ぶのに恐れない人。磁石の針が南北を支持して変わらないように良心が義務に忠実な人、天が落ちかかろうとも正しいことのために立つ人、そういう人である。日本のスイスのようなこの美しい大自然の中でこのような人物教育が行われているということに私は本当に感動しました。広島産育の皆さん、これからも頑張ってくださいね。応援してます。はい、じゃあ最後に一緒に行きましょう。のりさん、
マークの
エキスタンボ
ーイン
広島産育。